4月9日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。緊急事態宣言が出されてから、まあ昨日がね、出されて初めての平日ということもありましたんで、まあ世の中いろいろ変わったなというね、本当如実に人が少なくなったなと、まあ特にね、この有楽町の周りっていうのは確かに東京駅に近づけば近づくほど大企業の本社が多いんで、そういうところは、余裕があるからリモートワークだとか、ね、在宅勤務ができるんだろうというのはもちろんあるんですけれども、でもやっぱり都心は人が少なくなったなっていうね。
ね、思いますよ ね。それこそお昼くらいに電車に乗るんですけれど、帰るときにガラガラで、私乗っている車両だけで私含めて10人いないくらいだったんですよ昨日。
確かにね、僕も県員特線乗って帰ったんですけど、そう、そんなもんで、おこんなに少もんかと、
ね、びっくりしました、ね。
まあ、8割、接触する人を下げないと、減らさないと、というのが一応のその政府の目標ということにもなってますんで、やっぱ結構あれだけでも空気変わるもんだなというふうに ね。事前にはその法律的に強制力がないからどうのっていう話もありましたけど、
はい、
なんだかんだ言ってやっぱり空気で動くような人間はというふうにね、思いますけど、まあ放送もいろいろ変わってます。昨日はですね、数量政策学者の高橋洋一さん、コメンテーターで、ご出演でしたけれども、スカイプでリモート出演でした。
はい、
で、今日もですね、7時台のゲスト経済学者飯田康之さんもスカイプでリモート出演と、昨日はそのテストを行ったんですけど、やっぱこういろいろね、これも新しいことですんで、飯田さん側もそして我々の方もですね、あ、そうだそうだ、カメラのスイッチは押さなきゃとかですね、日々学んでおりますんで、試行錯誤しながら、いろんな番組でこれやっていこうと思っております、
はい。
で、ここで私からもお知らせなんですが、お昼日本放送今日ですね、お昼1時から辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックどこお送りいたします。で、今日から3週連続辛坊さん生出演なんですが、今日はですね、大阪からのリモート出演と、
ほう、
はい、これはですね、旧来のリモートの形で、日本放送関西支社に辛坊さん来てもらって、
あ、なるほど、
そことつなぐというような形でやろうかと思っております。ゲスト3時台にはですね、令和新選組の山本太郎代表も登場と。これ辛坊さんに、ゲスト山本太郎さんなんですよって言ったら、いやー、この時期に攻めるねっていう風に、もう腕をぐるんぐるん回してましたんで、こちらもぜひお聞きいただければ。
はい、はい。
それからですね、この番組でも、4月20日月曜日から特別企画、コロナとの戦い最前線と、まあ本当人事ではないどころか、もう誰しもが直面するとウイルスは人を選ばないということもありますんで、まあどういったらこの我々守ることができるのかというところも含めてですね、番組でもおなじみです、6時15分過ぎからお送りしているモーニングライフアップのコーナーで、東京都医師会の尾崎春夫会長に登場いただこうと思っております。まあ電話でご出演とかもね、していただいたりとか、いろいろお付き合いのある先生ですが、あなたからのコロナウイルスに関する質問、たくさん応募してですね、どんどん答えていただこうと思っております、
はい。
もう基本的なことから聞きましょうよ、
そうですよね、
手洗いどのぐらいやったらいいのかとかね。
そう、手洗いは本当聞きたいですよね。なんか何でもかんでも洗わなきゃ洗わなきゃって思っちゃうんですけど、そうなると今度手荒れがしてしまったりとかしていて、
そうなんだよ、
その手洗いの程度、どの程度やればいいんですかとか。
私なんかね、アトピー抱えてるん で、最近手に出るんですよ、だから手洗うたびに保湿もしなきゃなんなくて、結構時間かかったりとかして、
そうなんですよね。
でも不安だからさ、30分に1回は手洗わなきゃいけないかなとか思うんだけど、そんなことしたら手ボロボロになっちゃうもん。だその辺もちょっと ね、まあ、基本的なところからいろいろ聞いていきましょう、
はい。
尾崎春夫東京都医師会会長への質問、 COZY@1242.com でお待ちしております。共にコロナとの戦いに一緒に勝ち抜いていきましょう、
はい。
そして生きていきましょう、
そうです ね。
生きりゃね、これコロナが終わったらみんなでパーッとはしゃぎましょうよ、ね。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。 まあ、コロナウイルスについてもう一面トップから大展開、特に今日は緊急事態宣言が、あってで、1日が明けたということで、まあ、社会面などはね、その巷の様子というものも書いてあります。確かにね、うちの近所、犬の散歩をよくしたりする運河があるんですけど、その周りいつもは人全然いないんですけどね、運河沿いって人がものすごく出ていて、みんなジョギングしてるっていうですね、やっぱ在宅勤務だとこう体がなまったりとかね、まあ、その辺でこの、 新聞各紙健康欄とか真ん中の方にありますけど、そこでストレッチの方法だとかをですね、1時間に1回ぐらいは立って腰回したりとか、それだけでもだいぶ違いますよというようなことも書いてあります。確かにずっと座って、仕事してると、それこそエコノミークラス症候群とかね、まあ、今までだったら行き帰りの電車、まあ、ありますけど、駅への行き帰りで歩いたりとか、営業の方なんかは結構1日1万歩ぐらい歩いたりなんかするんですが、それがなくなっちゃうと体なまったりなんかしますからね。そして経済対策について、昨日はこの緊急事態宣言が出されている都府県も含めて、全国知事会から要望がありまして、休業の損失、国が補償をと、朝日新聞はこれが一面、それから休業要請について国と都の間で調整が難航していると、まあ補償をめぐってというところで、これが読売新聞は一面トップで、毎日新聞は、初日の銀座人で1割以下という見出しを立てて、手探りコロナ緊急事態と、まあ、街の様子を伝えております。そして休業要請割れる判断と一面トップを取ったのが産経新聞。緊急事態宣言で都は積極的ですが、他の6府県は静観をしていると、まあ、金銭保障について都はお金あるけど他の府県はさあという話が書かれています。そして東京新聞は保育園の休園戸惑いと、まあ、これもですね、区によって都内でも、まあ、市区町村によって判断が異なると、全部一斉にやめるというふうになったところもあれば、自粛は要請するけど、いきなりやめると言っても、すべての企業で、在宅勤務ができるわけじゃないから、子供預けらんなくなって困る人たちも出るよね、という、この苦渋の決断についてであります。で、まあ、経済対策についてというのは、まあ、この番組でも各コメンテーターの方々も規模についてとかいろいろ批判もあるんですけれども、まあ、不備があれば次に進めばいいというような意見もあります。昨日は自由民主党の、まあ、日本の尊厳と国益を守る会が、新たに要望を出すと、緊急経済対策の支給の要請についてというペーパーを官邸だとか、あるいは党の偉い人たちにも出して回ったということがあったようであります。まあ、消費税の減税であるとか、あるいは中小企業の資金繰りのより一層の支援であるとか、そして国民一律の給付、マイナンバーを活用すると、マイナンバーカードを作ってもらって、で、そこに紐付きの形で現金を給付する、あるいは期限付きの購買券などを配ると、一律10万でどうだというようなことを提起してあります。で、これらの財源は躊躇なく国債を発行すべきだということも言い添えてあると。まあ、こういったですね、批判だけじゃなくって次じゃどうするって、ところ、不備があればそれをこうカバーするような形で政策を打っていく。まあ、昨日今日は国会止まってますけれども、まだ会期中ではあるということで、立法措置などもいろいろできるだろうと、まあ、いう動きも広がってきております。そして海外に目を向けますと、このコロナウイルス、まあ、世界中で蔓延が広がった、その発祥は中国武漢であることを忘れてはいけません。で、その武漢で、封鎖が解除になったということで、各地国際面などで大々的に報じられております。人の移動ができるようになったんだったら、海外から、国際的な調査団を入れて、どうやってこれが蔓延したのか、どこが原因だったのか、そして何が対処を誤ったからここまで広まってしまったのかというのをきちんと検証する機会をきちんと設けていただきたいというのは、私切に願うところです。その知見が今苦しんでいる国々、ヨーロッパだったりアメリカだったり、あるいは我が国もそうかもしれませんが、そういうところに、その知見が生きると、お手盛りかという疑惑が残るような調査ではなくって、きちんと科学的にクリアな形で、 きちんとした調査が出てきてほしいと。それが人類に資するというものであって、何か隠してるんじゃないか、何か数字が間違ってるんじゃないかというような疑惑の残る調査が出てきても、それは世界中が信用しないということになるし、だからこそ武漢ウイルスというふうに言われたりだとか、中国ウイルスとアメリカの大統領が言ったりだとか、そういうこう疑念につながってしまうんじゃないかと私は思います。やましいことがないんであれば、きちんとした検査を、きちんとした調査をさせていただきたいというふうに切に願うところです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、ご意見を寄せください。結構ねいただいてるんですが、現場から、現場第一主義さんは東京八王子から、建設業はですね、土木工事を除くその9割が民間の工事です。だから民間の企業が、工事を止めて工期の延長を認めない限り現場やらなきゃならないんですと。一方で屋内の作業環境だとか作業員の詰め所はまさに3密そのものですよと、こういうこともいただいてます。そんな中でも今現場に今日これから出ていくという方もたくさんいるわけですよね。現場の意見どしどしお寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュース、コロナ中心です。コロナウイルスについて、接触8割削減なら1ヶ月で緊急事態から脱出と専門家が試算しております。それから全国知事会の提言、アメリカ大統領予備選について、キーワードは真水、よく使われる言葉ですけれども、これ一体何なのか、財政に関する用語ですね。そして政府の緊急経済対策についても聞いていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ニュースについて現場からいただきますね。 K66 さん、メールでいただきました。私は自営で製造業をやってます。今取引先に提出していた見積もり案件が先送りになって、今月来月仕事なくなった状態です。コロナ問題が収まった後に発注されるかも定かではないですし、されても資金繰りの問題で受注できない状況になるかもしれません。今金融機関に融資を申し込んでもいつ融資されるか分かりません。国民一律に給付して確定申告で処理していただく方が、申請もなく役所も苦労せずスマートになると思いますが、といただきました。これ本当深刻ですよね。製造設備だとかノウハウだとかっていうものが、会社がね、倒産してしまうことで、こう、なくなってしまうと、そういうこう、ものってなかなか戻すことが難しいと。だから、潰しちゃいけないって、これ、取材すると結構、政府でもそれは深刻に思っていて、だから何とかしなきゃっていうのは結構いろんなところであるみたいですね。中小企業庁のホームページ見てください。いろいろ資金繰りとかって手はいろいろ出てるんですよね。で特にですね、ちょっと僕もこれ取材しなきゃなと思うんですけど、給付金についてはこれ結構早く電子的に申請をして、で即座に出る仕組みにしようとしてるっぽいんですよ。ただ問題はそれって補正予算に紐づいてるんで、補正を国会で早く上げてくんないとそれが動き出さないと。でそこに関してはなんとかゴールデンウィーク前に上げられりゃいいなと思うんですけど、なんか今日の新聞見てるとゴールデンウィーク明けになるんじゃないかみたいなことが言われてます。それは早くやれよと。リモートで審議ってできないもんなのかと。まあ採決はひょっとしたらみんなで集まんないとできないかもしれないですけど、リモートで審議ぐらいはできんだろって思うんですけれどもね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は経済学者飯田康之さん、スカイプでの登場です。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、こういう時代になりましたね。リモートワークでという。
大変驚いております。さらに言うと、うわ、アクリル板方式を見たいと思っていたら。
そっか、そっか、2週前だとアクリル板なかったっすもんね、まだね。
そうなんです。ですから、アクリル板を経験せず、はい、二足飛び
ね。
こういうことになりました。
なんか、この変遷っていうのも、世の中の空気感とともにね、もうここ1、2週間、どんどん変わっていく感じですもんね。
そうなんです。じゃあ、来週はどうなってるのか、というふうにね。
それこそ大学の講義もね、こうやってリモートでやる形になるんですか、この先は。
はい、5月以降は、リモートで行うことに明治大学もなりそうですね。
なるほどね。今日もコロナ関連のニュース多いですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん。ご自宅からスカイプで登場です。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。新型コロナ、接触8割削減なら1ヶ月で緊急事態脱出と専門家が試算。新型コロナウイルスの感染拡大の研究について、厚生労働省のクラスター対策班の一員でもある北海道大学の西浦博教授は、発令期間である1ヶ月程度で感染を収束させるには、人と人との接触を8割減らす必要があると試算しました。これ、理論的に総理の発言が裏付けられているぞということのアピールというところでもあると思うんですが、確かに飯田さん、人減りましたね。
まあそうですね、昼だけを見ていると意外と通り人いるなと思ったんですけれども、一応念のためにね、自転車で夜一周してみたんですけれども、
なるほど、
夜はめっちゃ人減ったわと、ただ、私自身がすごく心配しているのは、この8割減ということで、飲食サービス業と、いわゆる接客を伴う飲食店に行かないとか、いろいろ言われている中で、いやいやと、特に東京圏の場合、圧倒的に人と人とが近接密接してるのって、通勤なんじゃないのと。
そうですね。はい。
で、山手線の乗車率、これは、まだ速報なんですけれども、それは3割から4割しか減っていないと。そうすると、これなかなかこの通勤手段面で、その実効性を確保するというのが難しいのかなとも思いますよね。
これ、やっぱ中小企業などは、そのやっぱりテレワークって言ってもなかなか対応できないよっていう企業あったりとか、あと現場抱えてるところはどうしたって出勤しないと仕事が始まらないってところも多いっていうのがあるんですかね。
そうですね、やはりこういったところでかなり郊外化したといいますか、長距離通勤が当たり前になっていた東京エリア、あとは大阪エリアというのの、ちょっと予想だにしない脆弱性、弱点というのがちょっと見えてきたのかなとも思いますね。
その辺っていうのは、これやっぱり工夫だけでなんとかなるものかっていうところ、産業構造の変化すら求められるってことになるんですか。
そうですね、やはり経済活動を止めないためにもですね、公共交通機関の減便や急便というのは避けなければいけないと思います。その一方でですね、何か業界ごと、また地域ごとでも良いので、時差出勤の示し合わせ、申し合わせを、もう少し厳密または広めにしてもいいのかなと思います。例えば何々関連業は、もうこの期間だけビジネスタイムは11時、19時ですとかです
ね。思い切って後ろにずらすと。
そうですね。もうむしろもう午後からしか仕事しませんとか。
はい。
そういった形で良いので、なんとかして、この通勤の混雑というのを、人ならなく緩和させていかないと、この接触の8割減難しいんじゃないかなと。お仕事や、そういった飲食関連ではもうみんな8割どころじゃなく減してるよっていう人多いと思うんですけれども、ここをやはりこの通勤が一番のネックなんじゃないかなと思います。で、それを全く証明するじゃなくて、ちょっと伺わせるのが、東京都内のいわゆる感染者数を見ると、30代40代で男女差がものすごく激しいんですね。
男性の方が多い。
そうなんです。
それはやっぱり働きに出ている 人たちっていうことが、まあ、推定できるわけですね、これは。
そうなんですよね。
なるほど。あの、現場抱えてらっしゃる人とか、あるいはメーカーさん、これお勤めかなっていう方からメールやツイッターでいただくんですが、これ土日休みっていうのをやめて、土日も出勤だけど、それこそ平日で休みを取るとかっていうのを、一人一人、あるいは業界ごと、会社ごとでもいいから、うん、そうやってフレキシブルに、こう、柔軟に対応できるんじゃないかっていう指摘がありますけど。
そうですね、曜日を使うっていうのも非常に重要な方法だと思います。特に、ま、いわゆる製造業の場合、はい、別にあの月曜に作らなきゃいけないっていうわけでもないでしょうから、
はい、
検討に値すると思いますよね。
その辺を組み合わせれば相当接触の率っていうのは下げられるかもしれないですね、これ。
そうですね。あと、あの、電車に乗るって言ってもガラガラだったら問題ないわけです。
そういうことですよね。まずはこの新型コロナ接触8割減なら1ヶ月で緊急事態脱出というニュース取り上げました。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言受け、全国知事会が休業補償など国に提言へ。7日に行われた緊急事態宣言を受け、昨日全国知事会が対策本部会合を開きました。インターネット中継で行われた会合では、休業やイベント自粛の要請に応じた企業や主催者などに対する損失補償のほか、医療物資の安定供給、症状に応じた治療や入院先を提供できる体制整備への支援などを国に求める緊急提言がまとめられました。出席可能な計14都府県の知事が参加ということで、まあ、これあの宣言の対象になったところの知事さんはほぼ参加したというところですが、まあ、やっぱり補償について、はい、これが一つの焦点になったということですね。
そうですね。あの、もちろんですね、国が、うん、まあ、閉店、または休業を指示する命ずれば、はい、これはあの法的にも補償が必要になるわけなんですけれども、現状のスキームですと、自粛っていう字を思い出していただきたいんですが、
はい、
自ら、おのずから慎んでるんですね。
はい、そうですね。
ですので、これは自己判断で休んでいるのだから、はい、保証の必要がないっていうんですけれども、これはですね、まあ、専門家の間からも出ている接触を8割減らせと。
はい、
減らすべきであるという目標に対して、うん、一方で営業するか否かは自己判断でお願いします、うん、国からの保証はしませんというのは正直全く矛盾した議論になって、知事会の方が、まあ、あの、真っ当な主張で、
はい、
当然活動水準を落としてくれ、うん、落とせ、
うん、
というんであれば保証ですし、
はい、
で、保証しないんであれば、うん、民間の活動というのを強制することはほとんど不可能なわけです。
そうですね。
ですから、まあ、これ当然の措置、また当然の要求ではあると思いますね。
まあ、すでにコロナの影響というものがいろいろなところに出ていて、昨日発表された内閣府の景気ウォッチャー調査では、
はい、
急速に悪化したということで、2002年以降で指数が最も低下したであるとか、倒産件数も7ヶ月連続で増加、コロナ関連倒産というのも出てきていると、うん、もうすでにこれ影響は出てきてるわけですよね。
そうですね。あの、実際現時点での景気ウォッチャー調査3月ですので、
はい、
調査時点が、まあ、まだですね、あれ、これこのまま日本はスキップ、まあ、大きな痛手を被らずにいけるんじゃないかみたいな、
はい、
そういった空気感も一部あったり、またはこれ現在もですけれども、いわゆる、まあ、非常事態宣言の対象になった都府県、
はい、
以外ですと意外と普通の経済活動が行われている地域も業種もあったりしますので、はい、それでこれだけの悪化です。これはまだ正確な予想というのは出ていませんが、証券会社等では4月から6月の GDP が、はい、25% 減ぐらいになるんじゃないかっていう予想も出てる。
25% 減
ですね。
4分の1が吹っ飛ぶ。
年率換算なので、 4分の1だか、まあ、7% ぐらい縮む感じかと思うんですけれども。
なるほど。それでも大きな数字ですね、これは。
で、アメリカはもっと大きいというふうに言われてたりする。
はい。
で、これはもう致し方ないんです。もうコロナショックの下では。だから、次何が必要かといったら、このコロナショック関連で倒産してしまって、はい、または、クビになって失業してしまうというのを防がないといけない。3月時点ですで、に、まあ、東京商工リサーチ等がコロナ関連の倒産リストアップしていますけれども、まあ、いわゆる一般的な件数だけではなくその中身を見るとですね、アミューズメント、旅館、旅行ばっかり並ぶわけですよ。旅館旅行、これはまあ3月の時点でインバウンドを減少などの影響を受けていましたので、はい、まだわかるんですが、これが今度4月以降は飲食サービス関係にも及んでくる、そういった状況を考えると緊急経済対策のスピード感と規模感というのは、もっと重要視拡大されなければいけないと思いますね。
今回これ、まあ、とりあえずまず第1弾の緊急対策が発表されましたけど、もう様子を見ながらすぐに第2弾第3弾も検討していかなきゃならないということですかね。
そうですね。で、一番の第2弾は、この休業保障、じゃあ休業保障って売上を全部保障するのかなんていう人がいるかもしれませんが、現時点で重要なのは家賃ですね。家賃分の保証補填、これさえ保証しておけば、それ以外は、まあ、ある意味で言うとさまざまな融資形態であったり、またはそもそも閉店したのでランニングコストは最小化できる、まあ、ある程度自腹も切るという対応できますので、とにかく家賃分について、対応というのをまず第2弾にしてほしいな。
確かにお店やってる人に聞くと、結局家賃は店開けてても閉めててもこれ必ず発生するから、だったら少しでも稼ぎたい、開けるっていう選択肢が出てきちゃうわけですよね。自粛しろって言われても。そしてもう一つのニュースですが、海外から速報が入ってきました。アメリカ大統領選挙の予備選についてです。バーニーサンダース氏撤退を表明というニュースが入ってきました。まあ、アメリカも飯田さん、これコロナがかなりね、深刻になってきていて、大統領選どころじゃないなんて話も聞きますが、バーニーさんにとってはそれが影響した部分はありますかね。
やはりですね、こういった、まあ本命じゃない候補っていうのが勝つときっていうのは、アメリカの大統領、特に予備選ってすごいちっちゃい、あんまりお金かからない州から始めていって、徐々に徐々に大きい州に進んでいく、その間で、うお、意外とこの候補やるじゃねえか、話聞いてみたらこの候補、自分がすごく共感できることを言っている、やっぱりこの、穴馬子、穴馬っていうと別に競馬じゃないですけれどもその本命以外の候補、俺は支持するぞって声が広がり、わーっとそれが、全国的なうねりになって予備選に勝利する、まあ、オバマ大統領が典型ですよね。ある意味ライブ感とか巻き込みとか、そういったな中で、支持を伸ばしていくっていうのが、いわゆる大本命、以外の、まあ、勝つ方法なんですが、ほぼそれを封じられていますから、
まあ、集会ができないっていうのはやっぱりこれ大きいわけですね。
大きいですね。でウェブだと、今までも支持してたって人はきっと一生懸命、真剣に聞くと思うんですけれども、その巻き込まれるとか、あと行こうぜ集会って友達を支持者が誘って、その友達がさらに、まあ、支持者になっていくみたいな巻き込んだ流れっていうのは生まれない。実は、まあ、こういった、まあ、メディアもスカイプやズームでの出演、機会が多くなっていますけれども、
テレビ会議で、
そうですね、イベントごとについてもですね、今までやってたことの延長をウェブでやるのは意外と簡単だと思うんです。回線切れちゃいましたけれども意外とまあまあそんなに難しくないと。
確かに、
やっぱりね、新しい人とつながるとか、新しい動きを始めるって時、やっぱりちょっとウェブだと、いまいち使い勝手良くない部分がある。そういったところも感じる大統領予備選挙ですね。
なるほど。 ということで今日は、まあ、コロナ関連経済問題について、まあ、保証を中心にそしてアメリカ大統領選の予備選、民主党の候補者指名争いでサンダース氏が撤退を表明というニュースを取り上げました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。真水。ここで言う真水とは政府が行う経済対策で実際に経済生産を押し上げる効果のある予算のことを言います。今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の事業規模は過去最大の108兆円と言われておりますが、本当の真水はどのくらいの規模なのか飯田さんに解説いただきたいと思います。これ真水って言葉よく使われますけれども、はい、まあ、財政支出のことっていうざっくりとした理解なんですが、これでいいんですかね。
そうです、実際経済対策の事業規模というと、はい、例えば、まあ、政府が保証する融資枠みたいなもの、はい、これは政府が保証しているという意味で、経済政策ではあるんですが、これ、まあうまく変な貸し倒れで政府が支えるっていうことがなければ、はい、1円も政府は負担ないですよね。
あ、確かにそうですね、うん、保証だけしてあげればいい、
はい、うん、で、政府が実際にお金を使って行う経済政策の部分、はい、うん、これをなぜか真水というふうに、うん、まあ、呼ぶ習慣なんですね。
うん、
で、今回経済対策の事業規模108兆円なんですが、
はい、
このうち20兆円以上は、税金とか社会保険料の猶予です、
うん、猶予、支払いの猶予
ですか。半年かもうちょっと後には、うん、普通に徴収するというお金ですので、まあ、そもそもこれを経済対策に入れるかねっていう
、まあ、免除だったらまだいいんですけど、じゃなくて猶予ですもんね。
猶予ですから。しかもね、まあ、半年1年ぐらいの猶予が多いと思うので、
はい、
入れるかね
と。
まあ、その一方で、はい、例えば企業向けの融資の拡大、無利子無担保での政府保証での貸し付けの方、うん、
はい、
これはまあ確かに経済対策といえば経済対策として、そしてある意味効果も見込まれることだと思うんですけれども、
はい、
その一方でじゃあ、しっかりと言葉はあれですが未然に起きた対策、いわゆる真水というのはいくらあるか、
はい、
時に新聞等の報道では39.5兆円っていう数字、
そうですね、
並んでることが多いですね。
はい、
これは、しかしですね、一応文字通りに言うとそうなんですが、今回の108兆円、
はい、
その税の猶予をみたいな話が加わってるだけでなく、もう一つですね、年末に閣議決定された、
はい、
総合経済対策 10.3 兆円とかのこの数字も含んじゃってるんですよね。
うんうんうん、いわゆる2019年補正予算ってやつですね。
そうです、うん、そもそもだから消費増税対策のために積んだ予算も、
はい、
なぜか、経済対策の中に入って、今回の規模の中に入ってるので、うん、この分10兆円ぐらいあるので、この分差し引くと、
はい、
本当の追加の真水、変な言い方ですけれども追加の真水29兆円です。
おー、なるほど、29兆。まあ、だんだん少なくなってきました。
そう、はい、そのうちの一部はですね、予備費であったり等々使うので、
はい、
まあ、本当の真水は26兆円っていうところですね。
あら、ま、26兆。なんか新発で出す国債が 16.8 兆あるということも報道されていて、うん、まあ、大体ここが真水かなと思ったんですが、そこよりはプラスちょっとあるって感じですか。
あ、そうですね、まあ、実際のところ財投債、財政投融資関連の債券発行されます、はい、
うん、
これ制度上とか名前は国債じゃないんですけれども、
はい、
実態は全く国債そのものですので、いわゆる JGB 日本国債って書いてある、
はい、
やつプラス在当債26が、うん、まあ実際の、うんうん、政府が実際に負担して新たに支出する経済対策予算という感じですかね。
なるほど。
で、ツイッター等でもありましたけれども、
はい、
真水なのにしょっぺえなというね、なんだかわからない話になっているわけですね。
なんか見出しの108兆とかそこだけを見るとおーっと思うんですけど、ってことは実質はまあ20兆ちょっと、これ GDP のどうですか、まあ、5% いくかというところになってくるわけですか。
そうなんですね。ですから、まあ、最低でも30兆必要ですと言ってきたんですけれども、私は。はい、まあ、それに比べると、見劣りしたと言いながら、めちゃくちゃ小さいわけでないというのが、なかなかこれね、
うん、
当たり前ですけど、こういった対策作ってるやつもバカじゃないので、
はい、
しっかりと、その、なんていうか、あ、まあ、その、なんて言うと評論していいか評価していいか分かんないなっていう。
拳振り上げるんだけど中途半端だし下ろすこともできないしみたいな。
これ絶対ダメなんだけど、
ええ、
どうしようもないとまで言えるのかみたいなところに落としてくるんですよね。
なるほどね、うん。もうどうせならこういう時はドンと出しゃいいのにと思うけど、
そうなんです。
そうはいかない。後ほどこの経済対策の中身であるとか、まあ、ここは使えるというあたりについても解説をいただこうと思います。今日のキーワード真水でした。サメールやツイッター現場の方からいろいろいただきますね。まず神奈川の秋さんです。私は教育関係の仕事をしています。現場の教職員は7割が自粛を強く望んでいます。しかし経営者の意識が低く、自宅待機すると遊んでると捉えているようなところもあります。給料を出してるんだから目の前で働けという考え方を強く感じますと、こういただきました。これ働き方を変えないとっていう働き方改革の部分もあるわけですよね、飯田さん。
実際、まあ、教育関連ですとどうしても教室業務とある部分もありますが、例えば予習とか復習とか、はい、様々な書類作成、これリモートの方が効率良くないですか、
うん、
ってこういうのを発見する機会でもあると思うんですよね、はい、今回のお事件は。
それからこれはこの後のスクープアップのゾーンとも関連しますが、東京台東区のラジオネーム小規模事業者さん、私の会社はイベント関係の会社に、記事を売っています。新型コロナの発生以来イベントが続々中止になって売上激減、3月は前の年と比べて5割減、今月今のところ前年比9割減です。このままでは給料も家賃も社会保険料も借入金の返済もできません。社員4人、まさに小規模事業所ですが、頑張ってここ数年黒字出してきました。しっかり税金も納めてきました。でもこの状況でどうなるか。惜しいのは融資枠でなくて、給付金猶予ではなく免除ですと。総理は皆さんの声届いてますと言いますけど、本当に届いてるんでしょうかと、いただきました。
そうですね、こういった事業所今後もですね増えてくるんじゃないかなと思いますよね。
まあ、経済対策発表されたところで、どれが使えるのかというあたりちょっと飯田さんに後ほど解説をいただきます。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。政府の緊急経済対策資金繰り支援に45兆円。政府はおとといの臨時閣議で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策を決定しました。事業規模は過去最大の108兆円。このうち企業の資金繰り対策は45兆円規模と言われております。政府系金融機関による無利子融資や減収企業、収益が減った企業に対しての給付金などで急速に悪化する各企業の財務基盤を支える考えです。まあ、融資保証であるとかいろいろなことにお金をこう使うということですが、はい、こう全体のパッケージがようやく出てきました。飯田さん、どうご覧になりますか。
はい、実はですね、このパッケージ自体の立て付けは非常に合理的にできています。この経済対策、まず主役は何だと思うかと、または主役は何か、
はい、
これ結構皆さんの勘違いしていて、すごく給付に、焦点が集まるんですけれども、このような緊急時の対策の本筋といいますか、主役は融資と雇用補助、この項目でいうと資金繰り支援と雇用調整助成金の拡充、この2つが何といっても主役なんですね。 だけれどもこの2つには、はい、超上手に当てはまらないタイプの業態とか、働き方とか、
はい、
そういったもの様々あるので、うん、その受け皿として、漏れがない給付という、うん
はい、
この2つ2段構えが必要で、今回の、対策について評価をすると、主役である資金繰り支援と雇用調整助成金は、まあまあ、60点、70点上げられる。まあ一応9大点と。
お
ええ、一方のこの、そこから漏れた人を、
はい。漏れた人をこう、どうするかっていう。
まあ、0点みたいな。
あ、漏れた人に対する対策、うん、給付に関しては0点ですか、これは。
もうかなり低い点しかつけられないと思いますね。
まあ、じゃあまずその資金繰り支援とかがなぜ9大点なのかっていうところもお伺いしたいんですけれども、これはじゃあ結構使い勝手も良くなってるってことなんですか？
はい、皆さんよくですね、雇用調整助成金2ヶ月かかるっていうような話されていますけれども、はい、これ、各ハローワークの努力で、どんどん縮まっています。場所によってやっぱり2週間程度での、まあ、給付を目指しているところも出ているわけですね。で、ただ60点、70点にとどまるのは、
はい、
雇用調整助成金、ちょっとね、上限額が少ないので、現状ですと、もう少しだけ高く、はい、現状、まあ、日給9000円ぐらいなものを、
はい、
まあ、1万2000円ぐらいまでは、上げるべきなんじゃないのかなと。
で、これ、雇用調整助成金って、まあ、基本的にその企業にお勤めの方の、まあ、例えば休業保障を、はい、カバーするとか、そういうことですよね。はい、そうすると、フリーランスの人はもらえないじゃないかとか、あるいは、フリーランスでやってるんだけど、社員のような形で、こう、雇用ではないけれども、請負契約などをしてる人とかっていうのは、うん、そこの漏れちゃうってところにはまってしまうわけですか？
そうですよね。
で、
もう一つの、はい、資金繰り支援については、これ、非常にですね、一番最初は政策投資銀行や、
はい、
まあ、商工中金、などが中心にやっていたんですが、
はい、
やはりちょっと窓口として足りないと。
な
ので、今回は、都道府県の仕組みを使って地銀や信金のような民間金融機関、
はい、
について協力を仰ぐと。これ自体はいわゆる、はい、一番、まあ、何よりも被害額は自己申告して、とか必要額は自己申告してもらうのが一番なわけですよね。
まあ、自分が一番こう帳簿を見てると分かってるというところ、はい、でこれお役所を通すとその役所に行かなきゃなんないとか、手続きでものすごく列がかかなって、そこで感染しちゃうじゃないかとか、いろんなこと言われますけれども、じゃあこの辺も徐々に改善していくってことなんですか？
そうですね。このオンライン化の部分っていうのは、はい、急ぎ対応しなければいけないところだと思います。そもそもですね、はい、相談と提出書類の指示の段階ですと、そこまで、しっかりと、まあ、対面でやる必要があるのかと。最後のもしかしたら確認の部分は、
はい、
法的手当がないと難しいかもしれませんけれども、そういった部分、まあ、かなりですね、従前からといいますか、この緊急経済対策以前からやってたことの拡充については頑張ってるというイメージです。
で、この中小小規模事業者向け支援、NPO とかそういう、こう今までのいわゆる企業体ではないものに対してどうなんだっていう疑問がありました。確か飯田さんもツイッターでそこを指摘されてましたよね。
で、これについてもですね、政府の基本方針としては NPO は対象だそうです。ただですね、どういう人に適用しますかっていうリストを作るときに、
はい、
漏れちゃったんですね。
あ、なるほど。リスト作りで漏れた。はあ、じゃあ申請すればちゃんとこれは対応もしてくれると。
で、これからどんどん同じような、つまりは、ちゃんと制度趣旨としては対象なんだけど、
はい、
リストに入ってないっていうケース増えてくると思うんです。
はい、
ですから、ぜひですね、中小事業主の方もですね、商工会、または、その商工会を通じて、地方議員さんでも、いろいろな、また SNS でも、
はい、
こういう穴があるっていうのを言うと、制度的には、いやいや、それはもちろんカバーしてるつもりなんです、ごめんなさいっていうのが、急ごしらえですから、
なるほど。
結構あるんじゃないかなと。
なるほど。でそれって確かに作る側からするとここまでだよねって言ってやるんだけど、やっぱりちょっと抜ける部分ってどうしてもこれあるわけですね。
そうですね。通常であればこの規模の予算っていうのは、もとに1年がかりで作ったりしてるわけなんですよ。
いろいろヒアリングをしたりとかして、
それを急に作ってるわけなので、やはり、いくらでも漏れとかダメなとこたくさんあると思います。で、さらに言うと先ほどのこの精度の網の目から、これだと漏れる人がとんでもない数出る。例えば家計の支援にしたって、所得が低い人ほど今回のコロナショックでダメージを受けてる、ってなわけでもないんですよね。業種によってまるで違いますから、
はい、
こういったところの漏れを、穴を埋めていくような、そういった第2弾が必要なんじゃないかと思います。
これ第2弾として、まあいろいろ提言も出てますけれども、それこそ税金の減税であるとか免除であるとか、それ消費税なんて話も出てきました。で、あるいは給付をやるべきだというのもあります。飯田さんとしてはどういう、こう手立てがあると思いますか。
まあやはり、まあ、広く及ぶという意味では社会保険料関係の免除が一番適切だと思います。
はい、これはその、まあ、もちろん個人として楽になるし、これやっぱり半額払ってる企業にとってもメリットがあるということですか。
そうです、そうです。事業主にとってもメリットになりますので、まずは仕組みとして、まあ、複雑ではない社会保険料の数ヶ月間免除というのが選択肢になるんでしょう、なるんじゃないでしょうか。
なるほど。まあ、今回のその予算に乗ったのはあくまで延期支払いの、ちょっと先送りなだけですもんね。
そうですね、この猶予というのはちょっと中途半端ですが、まあ、もちろん絶対やらなきゃいけません。絶対やらなきゃいけないんですけれども、というか当たり前すぎて、
はい、
これをやりましたと言われてもねっていう
そのぐらいは当然だろうと、
当然すぎて、特に加点ポイントにもならないかなっていうところなんですけれども、
これ飯田さん常々指摘されてましたが、消費税に関しては即効性のような効果はないだろうというお話がありましたが、
そうですね、今回ちょっとまず優先すべきは既存のビジネスというのが潰れないということなので、
はい、
景気対策については夏以降順次考えていけばいいと思います。これはいわゆるポール・クルグマンノーベル経済学賞受賞者も、はい、今回は不況じゃないよと、自然災害だよと、または MMT 現代貨幣理論、
はい、
イーダーナと講演会にも行きました。
そうで
したね、ステファニー・ケルトンもですね、
はい、
今は需要刺激じゃないんだと。
なるほど。
とにかく今までやってきた今まで行われてきたビジネスをそのままの形で保存する、保全すること、ここに全てのステータス振らなきゃいけないっていうふうに、
潰させない、
して対立しがちな2人ですけれども、
そうですね、ここは一致をしてる。なるほど。これあともう一つ、その経済政策のやり方としてスペインはベーシックインカムと、まあ、一律に、お金を配るとか収入保障を政府がやるというようなことをやるっていうニュースが流れてますが、これはどうですか。まあ、一律給付と変わらないですかね。
まさに一律給付だと思いますね。
その意味ではこれ一律給付の形でベーシックインカムの社会実験がひょっとしたらできるかもしれないってことですか。
そうなんです。これ、大変面白いことで、
はい、
その結果についてまたはベーシックインカムにとって今回の実験がどういう意味を持つのかなどについてもちょっと時間を取って話せるところがあったら話したいですね。
まあ、これこのコロナの話っていうのはもうね、1ヶ月は緊急事態宣言が出てますけれども、それこそ人によっては半年1年なのか2年なのかっていう話もありますから、ちょっとまた次回以降お時間取ってじっくり話したいと思います。
はい、今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、 私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。